する神様、新しい朝をありがとうございます。今日もバイブルアワーのひとときをいただいています。どうぞこの時間に目に見えないあなたのことをご一緒に考えることができますように。どうぞ私たちの中で現実となって支えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日も聖書を読んでみたいと思います。今日はですね、ヨハネによる福音書の6章のところから読んでみたいと思います。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。イエス・キリストの人々との対話は時々ちんぷんかんぷんに見えるところがあります。人が聞いてる言葉に対してちょっと違う観点から答えてください。多くの場合、人は勘違いしていることが多いですから、イエス様の言葉を、答えを聞きながら、ああと気づかされることがあります。この箇所でも、人々はイエス様に、神の技を行うために、私たちは何をしたらよいでしょうかと聞きました。私たちが神様のことを信じて神様を崇めるという時に、その神の技を私もするために私は何をしたらよいのでしょうかと聞いたのです。イエス様は何をするではなく、神が使わされたものを信じることがそれであるとおっしゃいました。私たちはあれをする、これをする、正しく生きる、間違わないようにする、そのことにとらわれそうになります。事実、イエス・キリストのいらしたあの時代の宗教者たちは正しく生きるということ、間違わないようにすること、律法に従って生きるということを一生懸命していましたし、そのように人々にも要求していました。ところが神の要求に全て応えることは私たちには本当に不可能であります。だからそれをないがしろにしていいというわけではありません。それは私たちに求められていることであります。でもそれを自力でできない私たちのために、イエス様はあなたの行いというのでなく、あなたを救うために来た、神が使わされたものを信じることがそれなのだと教えました。あれをしよう、これをしよう、あれをしていけない、これはしていけない、そういうことで救いが達成されるのではなくて、神は私たちを救いたいとなさ思っておられる。それでも完璧に生きることができない私たちのために、完璧に生きるイエス・キリストが代わりに身代わりになるというのが、この聖書が語っている大きなメッセージであります。その方は信じること、この方に覆っていただくこと、この方に私と神様の間にいていただくこと、これが救いであると。神が使わされたものを信じることがそれであるとイエス・キリストははっきり言いました。あなたの行いではなく、私があなたを救うのだと宣言なさるのです。私たちの行いは何も私たちを救うことはできません。正しい行いは素晴らしいことです。 そして神が喜ばれることでありますが、正しい行いで私たちが救われるのではないとこの聖書は語っています。私たちの完璧に生きれない私たちの代わりに死んでくださって、命を差し出してくださる方を信じることが救いの手段であると聖書は繰り返し繰り返し言うのです。この同じ章の中にイエス様は神様の御心というものを書きました。私たちはいろんな決断を迫られているとき、あれにしようかこれにしようか、こうするべきだろうかしないべきなのか迷うときに、神様、一体あなたは何を私に求めておられますか、この中でどれを選ぶことを神様あなたは求めておられるのですかと神様にお尋ねするときがあります。神様の心が知りたいのです。一体右か左かどちらに行ったらよいのでしょうか。それを思うときに私たちは神様に願うわけであります。でも右に行けとか左に行けとか神様は直接おっしゃいません。私たちが選ぶことができるのは神に従うかどうかであります。神の御心は何なのでしょうかと考えるときに、ここにイエス・キリストご自身が書いてくださった神様の御心という表現があります。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったものを私が一人も失わずに終わりの日によみがえらせることである。私の父の御心は、子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなので、そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるである。読みましたように神の御心は何だと書いてあったでしょうか。神の御心はあなたが右を選ぶこと左を選ぶこと、そのようには書いていません。神の御心は、子を見て信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得ること、これが神様の心であります。私たちすべての者は生まれたら死という現実に向かって生きていきます。この死から逃れることはできません。しかしこの死の向こうに神様は永遠の命を用意してくださっていると聖書は語っています。この命、この永遠の命を得てほしいと神様は思っておられる、これが神様のお心であります。私たちすべてを愛する神様はそれを望んでおられます。それは神様が私たちをご自分のもとに引き寄せるために諦めてくださった、差し出してくださったイエス・キリストを信じること、それだけなのだと言うんです。この方を通して私たちは救われると言われています。終わりの日にすべてのものがよみがえること、そして永遠の命を得ることが神様のお心だと言います。神様は誰一人滅ぶことを願っておられません。私たちは誤解しています。神様が気に入った者だけを救おうとなさる、そのようなリッキーな方だと思いがちでありますが、全ての人を救いたいと願う神様は全ての人が救われるに十分な準備をしてくださいました。あとは私たちにかかっています。助けてくださいと言って神が差し出したこの助け舟を手を伸ばすかであります。これは手を伸ばすだけ、この方を信じるだけだと言うんです。 その代わり何かをしなさいというのではありません。私たちが隣の人に親切にしたり、本当に思いやりを持って接することを神様は期待しておられます。それはこの救われたという結果によるものです。これを信じることによる平安が私たちをして良きものとしてくださる。私たちに親切を与えてくださる。私たちが人に忍耐を得るように持つように、それを助けてくださるというのです。そのことを期待したいと思います。何をしたら良いのかというのに対して、一人を信じること、神が使わされたものを信じることがあなたの技であると思います。この一つにかけられている神様の心を受け入れたいと思います。ではお願いいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。あなたに救われるために私たちは何をするのではなく、あなたが私たちを救いたいと願っておられることを信じることを求められています。神様、どうぞその選びができますように、私たちの家族にもどうぞこの良き知らせをあなたご自身がお知らせください。神様、どうか病室にいらっしゃる皆様の大切な方々をお守りください。病室の中で安全にお過ごしですが、神様、どうか命のあなたが差し出してくださっている命を得ることができますように、イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。